あなた方の意思を私に捧げ、さらに信仰の踏み出しをなしていきなさいと主はおっしゃられます。新しいことを私はなすとともに、さらに私の計画のすべてを表していこうと主はおっしゃられます。
この教会に与えられた、この吟味された預言に関してもう一度思い起こしておきなさいと主は言います。このコロナのこのウイルスが許される前に、主はこの実質的に教会に通う数よりも、このインターネットを通してのオンライン会員が圧倒的に増えると語られていましたが、実際そのようなこの動きになってきていると主は言います。
さらに宣教の体制を強めるとともに、コロナ後に展開できるような備えをなしておきなさい。
特にこの神の言葉、吟味された言葉が与えられたときに、この全体像は見えませんが、信仰の一歩を踏み出すときに、主の語られた意味合いというのが明確になっていくと主は言います。
私の技はあなた方の思い願いを超えていると主はされます。従う中で、その私の手となり足となり、私が働くのをあなた方は見ていくと主はされます。
この実際的にコロナが全世界に許されたことによって、この教団教派を超えて、インターネットの働きを通して福音を述べ伝え、またインターネット AI を駆使した形での教会の体制というのが、さらにこのキリスト教会で強化されていくと主は言います。このアンディオキ教会においても、この御心の形の教会の体制になるように、さらに祈ってきなさいと主は言います。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
天のさ、予言の言葉をありがとうございます。また特別賛美、またセミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネの福音書の3章16節を開いていただきたいというふうに思います。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。今日はここからお話をしたいと、こういうふうに思います。それで今白馬のね、ホテルを神様は使わせてくださってるんですが、この白馬のホテルの威力というのをですね、皆さん知りません。で、あそこほど綺麗な北アルプスでしょ、北アルプスので中腹にあってね、そして空気もきれいだし、白馬と穂高のところですね、景色のいいところないね。それとともにね、あれだけきれいなホテルない、ね、うちの子供を初めて見たときに、うわーとかなんか言いましたね。具体的にですね。それとともにですね、50種類バイキングでしょ、7時に眠たいなんて思って寝てる人も多いですけども。主の技がね、起こってん。そして、お風呂もいくつ？温泉を含めてたくさんありますよね。それアニメティもあり、そしてですね、綺麗でね、 最高のホテルですよね。皆さんね、普通のキリスト教会のキャンプ場行ったことあります？ちょっと手挙げて。ネズミが走ったりするんだよ。それから一日目の夜は、私の時代ですけどね、ハンバーグ定食って決まってんだから。それで、枕のカバー持ってこいとかね、9時までしかお風呂に入れないとかね、もうそれで掃除しろとかね、もう全然違うんですね。その時に、一つ思うのは、日本においてもね、私は世界のキャンプ場に行ったとしてもね、あれ以上のところはなかったですね。だからね、最高のところ。それと、個人的に言うならば、私、山小屋の灯火って歌が好きだったのでね、まさに、ずっと憧れていたところにね、行っているようなもんですね。山小屋の灯火はって歌ですね。ほのかに灯りて。で、それが、じゃあ、最高のところは、ね、どういう形で与えられたのかっていうとですね、窮地に陥った時ですよね。それは何かっていうと、ヤングキャンプをやってた、ヤングの牧師たちがね、そのある夏、キャンプ場を探してですね、見つからなかったんですね。全部カバーされていてダメ。そしてね、キャンプの2週間前ぐらいに丸投げしてきたの。それもどうかと思いますけど、なんとかしてくださいとかなんか言ってきてね、丸投げしてたんですね。で、それでね、こちらがやることになって、その時に、白馬っていうことはね、ちょっと示されてたのでね、それをやったらね、一気にそこが決まった。で、その時にちょっと驚いたのは何かっていうとね、キャンプ場を確保できないで、キャンプができるかどうかわからない、追い詰められた時に、最高のところを与えてくれた。神様はそのパターンが多いですね。例えば、礼拝の場所がない時に、1200人、2400人って言ったかな。場所が与えられたりね、最高のところを与えてくださいます。それは神様の素晴らしさを表しますし、また感謝の祈り、祈りの素晴らしさを表すと。それともう一つはですね、先ほどもちょっと言いましたけどもですね、賛美の働きがね、良くなってますね。一応、心ゴスペルをやった理由はですね、こう1年間やってなかったんですね。それでね、賛美の働きがね、若干落ちてきた。勢いがね。で、これは、どういう形にしろ、やるのは御心で、やることによってね、主の働きは進むであろうと。こういうふうに、こちらが思ったからであって。それで始めたんですけども、で、その時にちょっと思ったんですね。多分、1年ブランクがあるから全体のレベルとかね、内容っていうのは落ちてるだろうと。そしたらですね、ぐーんと上がってるんですね。まあ、それはね、ちょっと驚きました。それとともにね、今までの賛美の集会でちょっと感じるのはですね、私の範囲内で、賛美の能力の範囲内で理解できる。ね、評価できる。で、今回はね、それをね、いくつも超えてきてる。ああ、破れてきたなと。ちょっとね、思いました。で、その中におけるね、主の働きが強く進み始めてるっていうことを感じました。そしてですね、TLEA の賛美チームっていうのは、日本のキリスト教会の、トップグループの一つであるっていうふうに感じますしね。踊りも良かったよね。朝びっくりしちゃった。あれ、夜やってくれるといいよね。みんな目が覚めるから。踊りも切れてて良かったですよね。切れててて、スパスパって切れてて。でも、それもやっぱりトップレベルになって、なってるっていうことをね、感じるんですね。で、その時に、じゃあ、私たちの賛美の状況はどうだったのかっていうとですね、下手もいいところ。そうなんですね。漆島さんが来て、最初に来た時に言いましたね。下手な教会だなって。まあでもね、そういうことを言ってくれるとありがたいですね。 それ何かっていうと、我々の地の状況がどうなのかっていうのが分かるから、ダメなんです。ですね。それひどいのはね、フィリピンチームだったんですね。まあ、フィリピンチームっていうのは他に行ってなかったからね。フィリピンだけ行ってたから。で、あの時にクルセードをやる時に、証があって説教があってクルセードをやるわけですが、最初、フィリピン人の人たちが前に歌ってくれる時に人が集まってくるわけです。バーッと。で、証でちょっと減るんで。説教でもっと減るんだけど、それ以上にね、歌で一気になくなる。皆さんね、これを体験したことがありますか？チームが行って、クルセードやっててですね、後ろの方で見てるわけですよね。そしてね、賛美になるとね、さーっとみんなが帰ってくる。そのね、なんとも言えないね、こう、もだえるような、金属音を耳に聞いてですね、ウィーンってなるような、あの感じですね。で、フィリピン人の方々を通してもね、賛美がね、穴だ、と思ってたに違いありません。穴どころじゃない。大穴。そういう状況だったんですね。で、ちょっとね、理解できないのはね、そのチーム、賛美チームにもどこちゃんがいたっていうのは、理解できない。ね、優勝したりなんかしてんのに、あの時どうだったのかっていうとね、よく声が聞こえなかった。しかしね、賛美隊を立てるって、CD が出てくるっていう、神様の言葉があって、そしてね、時が来た時に、伸び始めたのですね。で、この時に、一つ感じとかないといけないのはですね、賛美の働きでも、作詞作曲の働きでも、主の手が動いているので、我々の努力とか能力を超えて動いているってことです。だから、私が上手くなったんじゃなくて、主の約束の成就が我々に現れ始めて出てきてる。だってそうでしょ？上手い人たちがいて、で、消えちゃった人たちもいますよね、どっか行っちゃって。明らかに差が出てる。で、その差のポイントはどこにあるかっていうと、主の手ですね。そしてね、その賛美の働きは非常に大きく、これから動いていくっていうことを感じます。で、リバイバルの一つのポイントとして主は用いられるので、世界で歌われるようになるっていうことを感じるとともにですね、さらにね、アメリカなんてゴスペルコンサートでどこもいっぱいだって聞きますけどね、そういうような形でね、大きく用いられてくるときはね、近づいてるっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。それで白馬キャンプの、賛美の映像がありますんで、それを見ていきたい。こういうふうに思います。
したいつの笑顔で楽しんしていつも笑顔で God is not like the sun I see the day God is what I love you God is what I love you
最後ですよ、行くぞ、はい、
God is what I love you。
今日はどうもありがとうございました。次回は4月29日またこの場所で行いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
まあ、あの、コンサートを見てもですね、これはもうプロと勝負できるようになってきたなと思いますし、それを超えてくるであろうと。こういうふうに感じます。だから何をするかって見といてください。あの、今の段階でもね、普通のところでできるようなコンサートになってないんです。私は日本のキリスト教会知ってますけども、それを超えてきてるのね。どうして超えてきてるのかっていうとね、主の手があるからですよね。で、その時に一つ見ることがあるんですね。主がね、このゴスペルの働きを全世界に広げようとしているので、そのビジョンを持つかどうかっていうのはね、非常に大きなことです。だから、主からの言葉とか示しをね、受け取っていて、いただきたいと。こういうふうに思ってください。それでね、私、ちょっと言われたんですね。ちゃんと信じないとダメですよって言われたんですね。それは何かっていうとね、パーキンソン病とかいろんな病気があってね、早く天国行きたいな、みたいなね。分かってきましたよ。なんでマーリンさんがあんだけ天国行きたいって言ってるのかって。で、そんな時にちょっと言われたことがあるんですね。で、アブラハムを見なさいって。アブラハムは100で空の星のように子孫ができるって信じたでしょって。その信仰の対応を取ってますかって取ってない。で、私ね、言われたの。教会が9万人になるって。どっか行っちゃってた。私に言われたんだ。800数十の教会が日本中にできるって。どっか行っちゃった。そんなのできこないって皆さん言うかもしれませんが、私は信じてるだけで神がやるっていうことを信じておりますね。私ね、しまったなと思ったんですね。ちゃんと信仰の対応を取ってなかったと。それで、ね、切り替えたんだよ。そっちの方に。で、その時に見えてくる風景がね、ちょっと違ってきてる。で、賛美においてもね、皆さんの努力と、それから皆さんのいろんな、才能によってね、ここに積み上げられたとは考えていません。で、主の手が動き始めているのです。で、主の手が動き始めているときに、私たちの力とか能力をはるかに超えたことがね、大きく動いてきていると。で、そのときに、ね、主のしもめとして我々は何をやったのかというとね、主を信じたんです。で、何を信じたのかというと、約束。主の働き。その、私の能力がこんだけ上がるとかね、私の力がこんだけだって、そんなもんビビたるものですよね。しかし、主はね、力を持った方で、その主を見上げるときにね、で、聖書で見てると、勝利を取ったとはみんなそうなの。不可能なことを信じてるんです。不可能なことを無理やり信じろっていうことではなくて、神様が示された、そのことを信じてるんですね。それに向かっていくときにね、神の力が働くっていうことをね、覚えておいてください。そしてね、賛美の働きでもね、ここまで来てるっていうのはね、非常にすごいことですよね。と思います。で、さらにね、これを超えてね、神が技を成していこうとしているのでね、どうぞ皆さんビジョンを持ち伝えんでいてください。それで、白馬キャンプの映像がありますね。それを見ていきたい。
全部9つですね。
皆さんを通して神の技が表されてきます。どなたでも参加できるセミナーですから、ぜひ参加してください。このキャンプではこの時代の宣教の働きに大きく用いられていく映像、IT、SNS、AI などを学ぶことのできるセミナーが持たれます。どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
神様はね、ふさわしくないものを愛してください。でふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。でふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね、信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
スネルゴイキャンプ、キリストにある道路者として、 共に立ち上がりましょう。
主の手が置かれてるキャンプなのでね、主の手の置かれてるところには行った方がいいです。具体的にですね。で、私はどんなにすごい場所で、山小屋の楽しみがあるから、素晴らしい場所かっていうことを言いましたけど、こんなところない。こんなところないっていうことにポイントがあるんじゃなくて、こんなところないところに主が導いて、その主の御心にポイントがある。特別な御心を持って進んでいってますよね。で、私はね、面白いなと思ったのは、何が面白いのかというと、例えば、迫害者ユミノがね、エルサレム行ったでしょ？言われたんだよ。そこで変わっちゃったの。言われてたの。そして、お墓ができた時にね、何人か来たんです。その人たちがね、嘘になっちゃった。でね、いろんなところでそのことが起こってますのでね、主の手のあるところに行くってことは、ね、重要なポイントで、お金とかね、暇でないっていう人はね、喧嘩したりね、借金したりしないこと、祈ってください。その時も皆さんね、主の手が働くから。ね、それが一つ大きなポイントなんですね。それでね、一つ、ちょっと世の動きと私とちょっと違うところがあるんですね。まあ、一つは今、私ね、パーキンソン病なの。やっと覚えた。間違いなく言われるようになりました。皆さんゆっくり休んで、私はですね、大変な労働をしておりますが、私はパーキンソン病でですね、皆さんはね、ただの疲労です。でね、私の病気はね、パーキンソンだじゃなくて、もう複合汚染みたいな、複合でも大変なの、あっちこっち。また、巻き爪も痛み出したしね、足も大変なんですけども、癒されたってことをね、主が言われたので、で、具体的にそれを受け取ってますし、また、そういう状況が出てきましたね。これは同じような病気が、どんどん軽くなってるね、解放されて動きが出てきてる。それとともにですね、コロナがね、ちょっとひどくなってきた頃、4月頃だったんですね、私ね、個人的に言われたんだよ、今から行けって。だからね、私ね、じゃんじゃん行っちゃってん。だから皆さんの動きとちょっと違うこともあるかもしれませんね。それは皆さんの方で調整してください。私は池だから、勝負に出ろっていうことなのでね。そしてね、すでにコロナの問題を超えて、主がね、技を成し始めてるっていうことをね、ちょっと感じてるんですよね。で、皆さんね、この流れはね、非常に大きなものになりますのでね、どうぞ皆さんね、皆さんも最終的な勝負にかかってきてるっていうことを覚えつつね、対応なしといてください。それで、殉教正解のビデオがありますんで、それを見ていきたいと。
あなたは喜んで許して死んでいくことができますか？1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者、太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪、京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26世人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか？彼らは知っていたからです。 死は終わりではないことを、死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後この西高の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できたんですね。で
この26世人を通して何が表されたのかというとですね、26世人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世人に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫、リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26聖人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫、リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
2月5日ですね、殉教祭会が行われます。2時からかな、西坂で行われますので、ぜひ皆さんいらっしゃってください。また、来れない方はね、インターネットでも同時配信しますのでね、心を合わせていただきたいと、こういうふうに思います。それで夜の集会の方はですね、コロナの問題でいろんな条件をつけられちゃったんですね。それで移動とか、それから、ことに時間がかなりかかってですね、普通に一週間ができないと。時間をとやっても1時間半ぐらいしか取れないということで、それでもかなりの無理があるので、それで、今回は見ここではないだろうということでね、夜は中止です。ですから、昼ということをね、覚えていらっしゃっていただきたいと。こういうふうに思います。それで、あそこに行って集会やれるときに、西坂でやれるっていう素晴らしい祝福があるんですけども、私は個人的にね、まあ、何人もそれを感じてる人もいると思うんですが、天における一体感。天の26聖人とかね、大石さんたちも言っちゃったし、そういう方々とのね、一体感。そしてね、この日本に、また世界に主の栄光が現れる、それを求める一体感、そして神様の働きが進む一体感というのは非常に強く感じるんですよね。で、不思議なことに、私ね、あそこで感じるんでね、あそこの西坂で。他のところでは感じないんだけど、だから私は勝手に特別なやっぱり霊の祝福がそこにあるっていうことを感じますしですね、また同時にですね、特別な御心がそこにあるっていうことを感じます。で、それが大きく開いていくっていうことを感じるのでですね、どうぞ皆さんもね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、大川先生が、本書いたんですね。で、三浦春馬さんが自殺されたんですが、その前に大川先生がお会いして、1時間半ぐらい話したって言ってましたけども、って書いてありましたけども、本人から聞いてませんけども、その時にですね、私もカウンセラーだから牧師だからちょっと感じることがあるんですね。おそらくね、 ハルマさんすごく心を開いたんじゃないかと。だから、あそこで受ければよかったになっていうその悔しさをね、大川先生から感じるんですよね。だから、すごく心を開いて、そして救われる、ね、流れの中にあったんじゃないか。それで本を書かれたわけですけども、そしたら中傷されちゃってね、まあ、だから祈っておいてください。金儲けするとか、とんでもないこと言われてますよね。でも、岡先生はね、ハルマさんのことを思ってるのとともにね、さらに福音がこれを機に進んでいけばいいっていうふうに思ってるっていうことを感じるんですね。ただ、大川さんの書いたのを見ましたらですね、一日千回感謝してるって言ってましたからですね、もう徹底して感謝してるんだ、じゃあいいか、みたいな。で、それとはもう一つ主題に書いてあるのはですね、セカンドチャンスのことを書いてあるんですね。それは、一般的にキリスト教会とか、プロテスタントのカトリックではですね、死んだらもう救いの機会はない。って考えるんですね。で、セカンドチャンスっていうのはですね、死んだ後にまだ救われる可能性があると。救われるチャンスがあると。まあ、本読んだら断定的に書いてあったから、かなり強く言ってるんですね。で、セカンドチャンスに対するこちら側の考え方っていうのははっきりさせておこうと。こういうふうに思うわけですね。それで、ハデスっていうところなんですね。これは、私たちが死んだら行くところです。私たちが死んだらっていうか、死んだら、人々が行くところでした。で、これはですね、黄泉とも言うんですね。地獄じゃないんですね。で、このハデスにはね、二つの部分があって、それはね、地獄的部分。それからアブラハムの懐。こう二つあるんですね。こう。そしてね、神様を信じている人はね、こっちがアブラハムの懐。そうでない人はね、ハデスの、まあハデスとも言いますが、ハデスに行く。でもこれは黄泉なんですね。黄泉っていうのはね、最後の裁きをされてないんで、私たちは犯罪を犯すと、まあ、例は悪いですね。犯罪を犯すと、我々はまず留置場に入れられます。で、裁判を受けて、そして、刑務所に入るわけです。そこが実刑ですね。で、実刑のところに行ってない。留置場。まだ裁判を受ける前の段階だと。こう思ってください。そしてですね、このアブラハムの懐にいるわけですけども、ラザレやなんかね、いたわけですけども、イエス様が十字架にかかって復活されたときに、子は亡くなるんです。そしてね、天国になります。ですから十字架と復活後、イエス様を信じた人は、天国。こういうことになるんですね。そしてね、このハデスの方は、アブラハムの懐はなくなって、いわゆるハデス、地獄的部分だけは残ります。地獄じゃないんですね。これ、地獄的部分。そしてですね、我々が死ぬとね、どこ行くかっていうとね、天国に行きます。で、皆さんも知ってるように、体がなくなりますから、霊の姿でね、天国に行くと。こういうふうに思っていただきたいと思います。そして、観覧時代の7年間が来て、3.5 年目に、景挙がありますね。で、景挙があった時にどうするかというと、天国にいる人々はみんな霊なんです。肉体を失ってます。そしてね、この人たちすべてに肉体が与えられます。御霊の体ね。そしてね、同時に景挙された私たち、御霊と体となってね、 ちょっとこれ場所が悪いな、存在することになります。こうですね。そして千年王国で地上に降りてきて、千年王国でここにいて、最後にサタンが暴れてですね、そして滅ぼされて、そして最後に最後の裁きということになるのですね。でこの時にハデスにいる人たちはこの神の御前に出て裁きを受けると、こういうことになるんですね。それで、セカンドチャンスの主張する方々は、どこに聖書にセカンドチャンスが書いてあるって言った時にですね、三つのポイントで言います。一つは何かっていうとですね、ハデスは地獄ゲーナじゃない。留置場だって。だからまだ判決が出てないから、っていう言い方をしますね。そしてね、救われる可能性があると。こういうのですね。それでもう一つの根拠として、これを言ってます。何を言ってるのかっていうと、最後の審判の時に、命の、なんだっけ、書が開かれるんですね。命の書に名前が書いてる人はね、救われるんですね。天国に。で、この時に、我々はもう天国行っちゃって千年王国で、まあ神と共にいるわけですね。じゃあどうして命の書を開くんだって。で、もしハデスにいる人、死んだ人が全員滅びるなら、命の書に名前が書いてあるわけないから、命の書を見るっていうことは、ここで救われる人が出るっていうことを表してるんじゃないかってこういうんですね、一つね。それともう一つはね、ペテロの、時間なくなっちゃったな。三章見てください。三章の19節にこうあるんですね。その霊においてキリストは捕らえている霊たちのところに行って宣言されました。かつてノアの時代に箱舟が作られている間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。その箱舟に入ったわずかの人たち、すなわち8人は水を通って救われました。ここでね、イエス・キリストが読みに行ったじゃないか。読みっていうのは派手です。いつ行ったのかっていうと、使徒信条にありますね。なんて書いてあったっけ。読みに砕いて。で、ハデスに3日ほどいたっていう。ここにね。それから、古い訳の人はね、宣言されたってんじゃなくて、福音を伝えたって書いてない?古い訳の人、聖書の。書いてあるでしょ?だから宣言したって書き直してありますけど、私の前の聖書だとね、福音を伝えたって言ってるんですね。十字架にかかって死んだ3日間の時に、ハデスに行って、福音を伝えたって書いてあるわけです。ただし、福音を伝えたっていう相手は、ノアの時代に死んだ人、だからノアの時代の前の人、って書いてあるわけですね。しかし、その中でわかるのは、ノアの時代の前の人が救われる、死んだ後に救われた可能性があると。これがあるわけですね。で、それがね、それ以外の人に適用できるかどうか、ということなんですね。それで、もう時間がないのでね、パッパッパッと言っちゃいますが、要するに、あり得ると。あり得るけど、断言はできないと。灰色と。で、灰色の事柄に関しては、どうするかっていうとですね、で、見てる。それを推し進めない。推し進めるって言っても推し進めることはないんですけども。ただし、 明らかに聖書的に言ってですね、例えば最後の審判の時にどうして命の書を開くのか、つまり命の書に誰も名前が書いてないはずだと。もし死者が救われないならね、ということは死者の中でも救われる人たちが出てくることを言ってんじゃないかと。で、そう主張するわけですね。で、その可能性はあるんだけど断言はできないと。それと黄泉に下りの3日間、その問題ですよね。明らかに死者に福音が伝えられてるじゃないかと。ノアの時代の前の人、ただしね、ノアの時代の後の人たちに関しては何も言ってない。それが一つ、あり得るけど断言はできないと。こういうことですね。ですからね、どうぞそう思ってください。だから決定的な言葉が書かれてない。ただ、ある本を読んだときにこう書いてあったんですね。何を書いてあったのかっていうと、我々がクリスチャンになって、神様を信じた仙台祝福が子孫に来るから、それは前にも言ってんじゃないかと。だから我々がクリスチャンになったことは、先祖たちが地獄にいても救われる可能性がある祝福を受けるんじゃないかっていうふうに推論してました。でもそれは断定できないので、ね、だから、あり得ると。ただ私ね、一回こういう、何回かね、こういう体験をしてるんですね。それは何かっていうとですね、鳴床から呼ばれたんですね。お父さんがた、のために祈ってきてほしいと。それでね、行こうと思ったんですけど、入江さんと一緒にいたんですぐ行けなくてね、ちょっと一日置いて行っていいですかって言ったんですね。で、いいって言ったんで、一日置いて行ったんですね。で、夕方に着いた。夕方に着いてね、病室に入ったらね、タイミングが悪かったんですね。ちょうどね、息を引き取ったところなんですね。みんながね、うわーって泣いてる時だった。それでね、言われたんですね。よみがえりの祈りをしてくださいと。で、その時にね、ちょっとこう思ったんで、あ、見心じゃないなと。と思ったんですね。でも一応、格好だけよみがえりの祈りしました。そしたらね、精霊に言われた気がしたんです。この後はね、断定しませんよ。で、どういうことなのか、天に行ったらわかるのであって、それを教理として主張は全くしておりません。霊はまだここにいる。そしてね、私言われた気がしたんですね。すぐ福音を伝えようと。それでね、私やったの。そしたら、救いを導けって、やったの。そしてですね、洗礼しろって言って、やったんだ。バカみたいなことでしたよね。で、死んだ時にね、死んだ直後だったから、お父さんね、こうやってね、血圧でね、目開けてね、顔死んでました。まだ顔作れなかったからね。で、その後ね、お父さんを、みんなで、うちまで連れてってね、でいろんな用意をして、そしてお父さんのところを見てね、それで顔を見たときにみんなびっくりしたの。今日何かって目をつぶってね、ニコニコ笑って死んでた。で、ノンクリスチャンの方々も含めてね、みんなが言ったってそうですね。ああ、お父さんは天国に行ったのね。で、私ね、そういう経験があるんですね。で、神学的に断定できませんよ。いいですか？ね。ただね、いや、言ってんじゃないかなって。私が死んだ時に、ね、迎えに来る、まあ、迎えに来る人たちの一人としてもしかしたらいるんじゃないかなと。そういうふうには感じてます。しかし、断定できません。いいですか？ですが、聖書的に断定できませんし、また私の体験的にも断定できることではないのですけども、明らかにあり得ると。そういうものであると。何か決定的な証拠ね。日本人がユダヤ人だっていう、らしき証拠はいっぱいあるけど断定できないみたいな。そういう事柄があればまた別ですけどね。そうでもないということですね。ですから、セカンドチャンスに関しては、そういうような立場をとっていると。灰色で断定できないけど、しかし、あり得るという感じですね。はい、お祈りします。 太郎さん、お一人お一人のうちに豊かな祝福と恵みを与えてください。何かしようとしている人がいるんですが、感情が強くなっているので、はっきりと確認を取って、そして信仰の歩みとして対応をなしていきなさい。その中で主の御業が起こります。また心が騒がせられている方がいらっしゃるんですが、感謝を徹底して主を讃えていきなさい。主を讃えることを通して解放されるともに、考えのポイントがしっかりしてきます。天皇さんはどうぞ豊かに導いてください。何か、占いみたいなものを軽く考えて触ってる人がいますが、食い改めるように、それは悪い影響を及ぼしています。だ、それによってですね、解放されるとともに、さらに信仰的な対応を取れることができます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時をしたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天皇様、十字架の血潮によってお一人お一人の体と精神を覆い、また癒しを行ってください。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。口内炎の人がいます。下の横っちょの方が口内炎になってますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。それから心臓がちょっと悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。首とまた頬のところが悪い方が癒されました。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の方と接しに癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎな悪は、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一度ともに、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。